発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ11月に入りましてですね、
はい、
はい、もう早いですね。そう、うん、1回目放送の方は7日なんですよ、
はいはいはい、
再放送の方はもう12日なので、
は
い、なんやったらもうちょっと中旬に足かけてますやんぐらいのね、はいはいはい、頃なんですけど、うん、まあ、そこから考えて、うん、およそ1ヶ月前の話になるんですが、
はい、
子供未来トークという集まりに行ってきたんです私。
あら、いい、なんかキャッチーないいタイトルですね。
でしょう、
はい、
でも1回目ね全然こんなタイトルついてなかったんであ
、そうなんですか。
なんかね、子供たちの未来について考えるみたいな、そんな感じの
いやいや、いいじゃないですか、めっちゃいいじゃないですか、
は
い
は
い、
でした、うん、で今回ね4回目だったんですけれども、うん、まあ、そもそも何かというとですね、
はい、
今現時点の特別支援学校校長の橋本先生が、
はいはいはい、
保護者の皆さんと、はい、あと行政関連の皆さんとか学校関連の皆さんも一緒になって、うん、で子どものことについてお話をする会を作りましょう、
うん、
ということで始められたものなんですね。
へ
ー。で第1回目が、うん、なんか寒い時期やった気がする、うん、去年の、うん、去年今年の始まり、あ、去年、
うん
うん、で、それはその当時支援学校で開催されて、
はいはいはい、
で3つほどね、
はい、
タイトルが決まってるグループを作って、
うん、
例えば進学について、
うん、
例えば進学後の進路について、
はい、
で成人後の制度について、
はい、
っていうそんな形でね、まあ、年代に分かれたテーマを3つほど作って、
はい、
で皆さんこう来られた方にどのテーマがあなたにとって今必要な情報かっていうのを選んでもらった上で、そのグループのところ行ってくださいっていう風な感じで、うん、当日グループ分けをして、
うん、
でその中にお母さん方だけではなくて、うん、行政に関連される方たちも、うん、そのグループそれぞれに入られて、
はい、
で日常のことでとか、あとそのテーマに合わせてどんなことが知りたいかっていうのを話をしていくっていう、
はい、
お話し会ですね、
はいはいはい、
を開催されてたんです、
うん、
でそれの、まあ、だんだんこう続いていった形のものの一つが今回の第4回子ども未来トークだったんです。
はい、
で私1回目行けた、2回目行けた、3回目が行けなくて、うん、今回4回目だったんですけど、
はい、
で今回はね、うん、ちょっと形が変わってて、
うん、
まあ、今までねそのテーマに合わせたところに行って、うん、それぞれお話をし合うっていう回やったんですよ、
はい、
で今回はね少し形が違っておりまして、
はい、
例えば福祉サービス、
うん、
どんなものがあって、うん、どういう時にどれが使えます、
うん、
っていうお話をしていただくのに、うん、障害福祉課の職員さん一人来ていただいて、
はい、
でその方と橋本先生が、
うん、
こういうケースの場合はどれが使えますかね、
うんうんうん、
っていう対話形式をねしていくので、
うんうん、
今回始まったんですね。
なるほど。
なんかね改めて見てると、
はい、
サービスっていっぱいあるんですけど、
はいはい、
そういう時にどれが使えるとか、
はい、
あまり全てが分かってない、
そうですね、
っていうことが結構多くてですね、で実際ね見せてもらったんですけど、サルトルさん、はい、ピラリ、
はい、
今ねパンフレットサルトルさんにお渡ししたんですけど、
はい、
こんなサービスがありますって一覧がドーンってあったとして、
はい、
日常生活でじゃあどれがどれに当てはまるんって使ってみんと分からんことないですか。
そうっすよね。
ね、
うん、
でこんなサービスがありますっていうのを聞いたとて、
うん、
本当それがどれに当たるかもわからないし、
う
困りごとに対してこんなんないですかって言っても、うん、あ、それないですねって言われたら、そこでちょっとなんかこう意思がくじけるというか、
はい、
そのどうしたらいいねんって結局なることが多かったりするんですよね、
うん、
で、例えばそのうちのケースの一つとして、
はい、
はい、一つ目、土日などに映画に行くことがある、
うん、はい、
家族が連れて行っているが家族以外の人とも出かけられるようになってほしい、
うん、
一緒に映画に行ってくれる人はいないだろうか、
うん、
こんな時に
家族と一緒でいいじゃないですか。いや、そういう話じゃないな。
そうだから家族以外の人
はいはい、はい、
もちろんね、家族と一緒に行ってたら安心なんですよ、
はい、
ただね、これは全てのことにおいてそうなんですけど、
はい、
例えば発達障害持ってる子どもさんにとってね、
はい、
家って一番安全な安心なところで、
はいはい、
家の中にいるとあまりそれが問題でもないんですよ、
はい、
っていうのはお母さんたち家族の皆さんはその子がしんどくないように家作りするじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもいざ問題が出てくるのは、
はい、
一般社会出た時に、
はいはい、
みんなと同じ行動せなあかんねんけど、
はい、
でもそれができへんからどうしようっていう問題とかトラブル出てくるじゃないですか。
なるほど、ね、なるほど。
ということで、うん、家の人以外のみんなと、
はい、
もしくは家の人以外の、
うん、
知らない誰かと一緒に行けるとか、
うん、
じゃあその時にこういうね、例えばですけどアドバイスだけしといたら、
うん、
じゃあ自分がいなくなったとしても、
うん、
一緒に連れて行ってもらうことができるとか、
うん、
何か行動を広げることができるとか、うん、なっていくじゃないですか、
うんうん、
でこういう風な時どうしたらいいねんっていう、
うん、
これに対してね、どうですかねっていう形でこう先生と障害福祉課の職員さんとが対話形式で、
うん、
これに対してはこういうサービスがありますとか、
うん、
残念ながらそれに対してこんなサービスないですとか、
なるほどな、
いろいろお話をねなさりながらの会でして、
なるほど、
なかなかね面白かった。
そうですね、うん、そやね、そやね、
うん、
今のその話とこの表を見ながら、
表を見ながら、はい、ちょっと探してみます、どれになるかなとか
ね、えだから分かれへんからな、
分かれへんでしょ。
そう、ね、
そう、ちなみに今お話ししてたこのサービスに関連すると、
うん、
移動支援というものが使えるんです、
うんうん、
でこの移動支援っていうのがどんなものかっていうと、
うん、
まあ、事前にまず契約する必要があるんですけど、
うん、
時間単位で、
うん、
例えば3時間の間にどこどこ行ってでこれして帰ってきてほしいですとか、
うんうんうん、
でそれに対しての付き添い、
うん、
行くのの付き添い、向こうで過ごすのの付き添い、
うん、
帰ってきて明け渡しをするまでの全ての付き添いという形での支援をしてもらうのが移動支援なんです。
なるほどな。
でもちろんね、その方の交通費であったり、
うん、
例えばですけど、あの例えば映画館、映画見に行きました、
うん、はい、
であればその映画館の料金も利用者側が負担する形で移動を支援してもらうなので、
うん、
なんかのレジャー費的なものは利用者が払
う
というサービスです、
うんうんうん、なるほど、
これやったらできますよとかね、
うん、
はい、まあ、でもただこれもね結構人気があるサービスでとか、そんな裏話とかも聞きながらねお話をいろいろ進めてたんです。で実際そのね、あのこういうケースはどうなのかっていうお話をしていただいた後に、まあちょっと日常生活のことでなんか今ちょっとお話ししておきたいことないですかっていう質疑応答的な時間と、でその後にもう一つ、じゃあ2つのグループに分かれてちょっとお話ししましょうかっていう時間とっていう形で、まあ、2時間の間過ごしたんですけどね、
うん、
で今回ね行ってみて私思ったんですけれども、
はい、
なんかねやっぱり自分の身の回りの方、
うん、
どういう考えを持ってる方がいらっしゃるのかとか、
うん、
はたまたどんな問題を抱えてる方がいらして、
うん、
そういう時こんなサービス使えたよっていう情報共有だとか、
うん、
知っとかへんかったらいざっちゅう時に使えないって思いました。
そうやな。
実際このね、あの、うん、何ですかね、利用ケース困難があった時はどうしたらいいかっていう風に問題を提示してもらったら、
うん、
あ、ほんまや、うちの子もどうしようとか思うこともあったし、
うん、確かに、
あのこれ昔こんなサービス確かあったけど今ないんですかねっていうのを、
うん、
そこの場でみんなにも聞けるし、あと行政関連の方もいらっしゃったから、
うん、
なんかその行政に直接、まあ、あの言うたから言うてそれがガラッと変わるとかではなくて、
うん、
提案としてこんな声上がってましたよっていう風に伝えてもらったりもできるので、
うん、
何かしらこう 聞いてみる機会にはほんまぴったりやなっていうのを思いました。
なるほどね、うん、
実際この日ね、教育関連の職員さんも一人いらっしゃってる、うん、2人かな、
はい、
いらっしゃってて、私一つ質問したのが、
うん、
昔支援級の在籍生徒が少ない時は、うん、1年生から6年生までの支援級の子どもたちを集めて、
うん、
1泊2日の合宿ってしてたんです。でもそれもコロナであったり、うん、あと人数が増えすぎてっていうところもあって、
うん、
今ね行けたとしても1日の遠足というか何かしらレクリエーションの時間というか、
うん、
そんな形に変わっててですね、
うん、
いやちゃうねんと、
うん、
その1泊2日があることによって、
うん、
5年生の時の自然学校への練習が昔からできてたんですよ。
なるほど。
あれあってほしかったですっていう話をちょっとさせてもらったんですけどね。なんかそういうのを、例えば自分がね教育委員会行ってね、
うん、
あれってないんすかっていう風に言うのって難しいですけど、
うん、
なんかあの中でお話としてみんなにも投げかけることもできるし、
うん、
で質問としてこんなこと上がってましたって言ってもらえませんかっていうのを職員さんに投げかけることもできるしで、
うん、
いい機会やったなっていうのをねすごい改めて思ったんです。
うーん、なるほどな、なるほど。そやな。
でこういうね、そう相談できる場所って
ですね、
いろいろあるんですよ、
うん、
例えば虹色さんのおしゃべり会もあるし、
うん、
ゆらんこさんもおしゃべり会されてるし、
はい、
でそれは今育児に悩んでるとか、
うん、
日常どうしたらいいですかとか、
うん、
あとテーマに沿ってお話をしながら、
はい、
その中でこれに対してこういう意見ってありましたけどどうですかとか、
うん
うん、はできるんですけど、
うん、
なんかここのちょっと違うところは、
うん、
本当行政関連の方もいろんな部署の方がいらっしゃるし、
うん、はい、
いろんな立場のそれこそ幅広い年代の保護者さんいらっしゃるっていうのがあるから、
はい、
なんかもっと新しい面白い集いができてて、
うん、
ええわーっていうのを思いました。
うん、なるほどな。
ということでですね、
はい、
次回また開催が予定されてるので、
はい、
ちょっと先になるんですけれども予定だけお知らせをしておこうと思って、
はい、
次回が年明けてからなんですけど、
うん、
令和7年の2月20日です、
はい、
だいたい4ヶ月か5ヶ月かぐらいとかんと明けて、
うん、
開催されるんですけど、
うんうん、
次が令和7年、
うん、
来年の2月20日木曜日の10時から、
うん、はい、
で会場が教育センターの大会議室、
はい、
ですので、
はい、
で実際ねこれじゃあどうやって参加するねんなんですけど、
うん、
参加方法としては申し込みなど必要なくてですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
はい、
当日お越しいただいてそこで、はい、参加名簿にご記入をいただく形になります、
はい、わあ、すごいな。
そうだからね、その日にならないと何人来るかわからないという
そういうことですよね。
うん、
でどんな質問が飛んでくるかもわからないからもう出たとこ勝負ですね。
あそれもあるかもしれないですね、
はいはいはい、
先生にとったらね、
はいはい、
でも別にほんまそこですぐ解決したいとかいうわけではもちろんないし、
うん、
お互いに言ったら情報共有もできるし、
うん、
相談もできるしなので、
なるほど、
そこは、まあ、恐れずに
、うんうん、
恐れずに別に誰かを攻撃するとかいうその会ではない、
うん、
参加者としてはその支援学校の在校生および卒業生の保護者さん、小学校中学校の特別支援学級の在校生および卒業生の保護者さん、
はい、
で市役所の関係担当課の方とかね、うん、そのあたりがこう集まられる会になってます。
なるほど、
はい、でもここに名前書いてないですけれども、うん、ちょっとこんな心配があるねんけどどうなんやろうっていう方でも一緒にお話聞きながら過ごされると何かしらの情報を得ることができるので、
はい、
やっぱこういうね交流会的なものはいいなって思ったのでお知らせでした、う
ん、はい、
さあということで頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。